今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の17章の7節から10節を通して使える喜びという題で説教をさせていただきたいと思いますが、聖書の中の言葉いくつもいくつもあるんでありますけれども、この言葉をそのままイエス様がこうおっしゃったからにはそのままそのように告白すべきだという言葉があります。この言葉もそうであろうと思いますね。私はふつつかなしもべです。すべきことをしたにすぎません。この今日の聖書箇所の一番最後のところでありますけれども、私はふつつかなしもべです、すべきことをしたにすぎません。皆さんご自分の訳で読んでみてください、皆さん口語訳を使っていらっしゃる方は口語訳を使ってください。新改訳の方は新改訳、英語の聖書の方は英語で読んでくださったら幸いであります。1-3、私たちはふつつかなしもべです、すべきことをしたにすぎません。本当に私たちが今ここだけじゃなくて、日々の生活の中で特にですね、一つのことを成し遂げたときにこのことを告白すべき言葉であります。一日の仕事を終えたとき、一日の働きを終えたときに、私はふつつかなしもべです、すべきことをしたにすぎません。私はふつつかなしもべです、すべきことをしたにすぎません。そのように本当に告白することが私たちに、イエス様が、神様が望んでいらっしゃることであります。でも皆さんどうですか？本当にそれをやろうと思うと思わないですか？特に前半でありますが、私たちはふつつかなしもべです。これ口語訳ふつつかですから、まだなんかふつつかってあんまりね、実感が湧かない。ふつつかってどんなこと意味ですか？あんまり私も使わない言葉ですね。ふつつか、ふつつかな、結婚式くらいね、ふつつかな娘で、それくらいの話でありますよね。ふつつか、ね、なんでしょうね。至らないとですね。他の訳を見ますと、新改訳だと役に立たない。役に立たないしもべです。あ、役に立たない。ね。あとですね、取るに足りない。新教団ですか？英語の NIV では、unworthy。価値がない。そんなこと言うんですか？なんかセルフエスティームが、ね、下がっちゃうような感じしますよね。なんか自分のことが、自分に対するこの、なんていうのかな、今の、ね、社会の中でセルフエスティーム大切じゃないですか。あ、私はそんな大丈夫なんだ、私はできるんだ、私はすごいんだ、そういった方がなんか生き生きと生きられ、なんかね、この聖書の言葉、私は普通かなしもです、役に立ちませんとか、取るに足りませんとか、unworthy ですとか、なんかちょっと昔の、ね、古いキリスト教のこの言葉なのかなって感じがするかもしれません。カビ臭い信仰って言ったらいいんでしょうかね。そんな感じがするかもしれません。ですね、実はいろんなリーダーシップに関する本を読んだりしますと必ず出てきますね。誰かが何かをしたことについてとにかく褒めなさい。ちょっといろいろあれがあるかもしれないけど、それはまたそれは言うことも必要だけれども、とにかく褒めなさい、アプリシエイトしなさい、それを認めなさい。牧師向けの本を読んでもですね、牧師向けに書かれた本を読んでも、何か奉仕をしてくださった皆さんいらっしゃったら、アプリシエイトしなさい。それもみんなの前で、たくさん人がいる前でアプリシエイトしなさい。そこのなんとかさん、素晴らしい奉仕をしてくださいました、立ってください、はい、皆さん拍手しましょう、そういうふうにアプリシエイトしなさい、そういうふうに書いてある本もあります。私もですね、この言葉を初めて読んだ時にちょっと違和感がありました。この言葉っていうのはこの聖書の言葉ですね。私はふつつかなしもべです、なすべきことをしたにすぎません、なんかちょっとなんか変な感じ思ったものであります。もっと神様に従うっていうのはもっとエキサイティングで、イエス様にもっと褒めてもらえて喜んでもらえてって、そんなんじゃないかなって、もうすごいエキサイティングなこの信仰の生涯みたいなものをちょっと、思い描いている私にとってですね、このふつつかなしもべですべきことをしてしまった、にすぎませんと言いなさいなんて、なんかちょっと、なんかやなって感じがちょっとしたんですよね。でもこれは 聖書の言葉であり、イエス様の言葉です。何週間か前にお話しましたけれども、ね、戦艦が向こうに向かってて、向こうから光が見えて、邪魔だどけ、そうじゃないですよ、ちょっと右へ曲がってください、邪魔だどけなんて言わないですよね、右へ曲がってください。いや、そうすると向こうも、いや、そちらの方が右に曲がった方がいいんじゃないですか、何を言ってんだ、こっちは戦艦だ、だんだん熱くなってきて、こっちは戦艦だ、どけ、ね、だんだんどけになっていくわけですけれども、この向こうは、いや、こっちは二等航海士だ、二等航海士が守ってるんだ、どけ、いや、そちらがどけた方がいいと思いますよ、生意気な、ですね、もう言うわけでありますが、こっちは東大だからって向こうが言う。神様の基準と私たちの基準があって、私たちは私たちの基準が正しいと思って生きています、普通の時は。私たちの常識があって私たちの基準があります。でも、私たちの基準と神様の基準がぶつかるときにどっちが正しいんでしょうか。東大に向いて、どけって私たちは言うのでしょうか。いや、そっちがどかなかったら私はそっちを踏み潰すぞと、まっすぐそれを無理やり通っていくんでしょうか。このイエス様の言葉はやはり私たちのこの生活の基準なんだなと思う。では、これはどういうことなんだろうか。これはですね、一つのことをこの土台にして一つのことを土台にして初めて言える言葉なんだ。私たちが、私はふつつかなしもべですべきことをしたにすぎませんと言える。それも卑屈にならないで、惨めな思いにとらわれないで、私はふつつかなものです。感傷の思いにあふれながら、私はふつつかなしもべですすべきことをしたにすぎません。そのことが言えるということは、ものすごい祝福であり、ものすごい力にあふれた人生であり、ものすごい強い生き方なんだということを本当に思わされるんですね。私たちは一つの土台があるときに、その土台の上に立って、ああ、私はふつつかなしもべですすべきことをしたにすぎませんということができるんだ。そのような歩みをすることができるんだ。今日はそのことをお話したいと思っているのであります。2つのポイントでお話をさせてください。まず第一に、認められなくても仕えていくしもべということであります。認められなくても仕えていくしもべ。イエス様はですね、山上の説教というこのところでですね、山の上でこの弟子たちを集めてお話をしたときにですね、こういう話をしました。右の手をのしたことを左の手に知らせるなってイエス様おっしゃった。これはもう例え話ですよ、皆さん。誇張表現ですよ。右の手のしていることを左手が知らないのはありえない。ありえないんだけど、それくらい気をつけて、あなたのしていること、それを人前に見せないようにしなさい。これはどういう脈絡でおっしゃったかというと、そのですね、当時の人々は、特にパリサイ派というこのグループの人たちは、一生懸命この聖書の言葉を守っていました。でも、守っている中で、私は守っています。私は聖書に書いていることを全部守っています。そのことを一生懸命みんなに見せて歩かないでは気が済まない人たちでありました。ですから、例えばですね、捧げ物をする、施し物をする、お金のない人のためにですね、この施しをするときには、このラッパを吹いて、人々の注目を浴びておいてから、それでは私は捧げ物をいたします。タンタカタン。それで捧げ物をしてたって言うんです。それに対して、それは違うよとイエス様おっしゃった。そうじゃない。右の手のしたことを左の手に知らせないような思いで、しなさいよ。タンタカタンじゃなくて、本当に誰も知られない、ひっそりと、誰にも気がつかれないような方法でしなさいよというふうに、イエス様はおっしゃったのであります。またイエス様が弟子たちを招かれるときにですね、この自分を捨て自分の十字架、私についていきたいと思うなら自分の捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。 もしもあなたが私について来るならば、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃいました。この聖書の言葉はですね、実は私たちの教会で弟子訓練のプログラムをしている中で、この24章あるんですけれども、その2章に出てくる、2回目に出てくる言葉でありますが、今いくつかグループやっているので、皆さんはそれぞれ1回ずつ学ぶんですが、私はですね、そのグループの数だけ学ぶわけですよね。もう神様が本当に私にですね、何度も何度もお前これ問題だよ、問題だよって教えてくださっているように感じるんですけれども、本当に大切なところですね。自分を捨て自分の十字架を見なさい。何ですかって聞かれた。あなたが捨てられないもの何ですかって聞かれたときに、あなたが捨てられない自分って何ですか、自分を捨てられないってどういうことですか。私が自分のことを思い巡らしているときに出てくるのは、やはりプライドと言いましょうかね。こんなにこのなんかやったってことを認め、自分で認めたいし、神様認めてほしいし、最終的には人にも認めてほしいみたいなところが、やっぱりこの中にあるのかなって思う。こんなにやったり、こんなにやりましたよ。いや、そんなね、そんなみんなに言って回るって言ったら、さすがに、そこまで、それまた恥ずかしくて、そこまでしないとは思うんですけれどもですね、またね、そうやって、ちょっと隠しながら、だけど本当はって嫌じゃないですか。なんかちょっと好きしないじゃないですか。だからそうなんですよね、だけど人間って。例えばですね、こんな感じだと思う、分かっていただけるかどうかわからないんですが、右の手のしたことを左の手に知らせないようにしなさい。あ、そうだ。そこまではいい。だけどその先に何が待ってるかというと、右の手のしたことを左の手に知らせないじゃないですか。右の手のことをしたことを左の手に知らせないような生き方を私はしてるんですよということをまた認めてほしい、知ってほしい、そういう気持ちがね、人間の中に出てくる。皆さんそんなの思い出るなっておっしゃるかもしれない。そしたら私はもう恥ずかしい、はい、言って恥ずかったかなと思う。一人二人多分私と同じ、私もそんな気持ちになることありますよって語られた、まあそれでいいかなと思いますが、本当に私たちね、認められ、いや、だけど私だけじゃなかった。ペテロそうでした。ペテロ。毎週ペテロ出てきますよね。ペテロ。このイエスの弟子の、もう弟子の中で一番なんかね、中心にいたような人でありますが、このペテロがですね、イエス様と一緒に生活をしてたんですね。歩き回ってたんですね。そしたら、このイエス様のところに一人のお金持ちの若い人がやってきた。あなたがもしも私に従ってきたいなら、すべてを捨てて、全部財産を売って私についてきなさい。そして、売ったお金は貧しい人に施しなさい。というふうにした。そしたらその人は悲しそうな顔をして、この、とぼとぼと背中を丸めながら帰っていった。できなかった。その時にですね、ペテロは言うんですよね。イエス様は見てください。私は、こんなにあなたに捨ててあなたに従ってきましたよ。こんなに私は捨てました。こんなに私はあなたのため、イエス様あなたのために頑張ってるんです。こんなにやってきたんですよ、というふうに、ペテロは言わないではいられないんです。私たちは、何かをやったときに、そう、今日の聖書箇所ではどういう文脈に書かれているかというと、許しなさいって話ですよね。この17章の最初は許しなさいって話。問題がある人がいたら、その人のところに面と向かって、彼でこちょこちょ言わないで、面と向かって話して。そして、その人がもしも悔い改めるならば、許しなさい。許しなさい。そのように、イエス様おっしゃった。それで、弟子たちは私たちの信仰を増してくださいとおっしゃるわけ、言うわけじゃないですか。私たちは、私たちはできないと思った。いや、それに対して小さなからしだれくらいの信仰があれば大丈夫だよ。自分を見つめないで、主の全能を信じなさいよっておっしゃった。そして、今日の話が出てくるわけでありますから、どういう脈絡かというと、許しなさい。イエス様、私許せました。感謝しますならいいんですよ。すごいでしょう。 それ違うよってイエス様おっしゃる。何かを得たときに、何かができたときに、私たちはの中にサタンは足場を作るんです。また神様に従うことができました、神様に全てを捧げることができました、神様に今までこの従えないと思ったとき従えました思った瞬間に、またそこにサタンの足場ができ、私はこんなにできた、こんなにやった、こんなに頑張った、ああなんて私たちは弱いんだろうかと思う。でも弱い、本当に弱い私たちがイエス様の招きは、右手のしたことを左の手に知らせるなよ、弱いからしょうがないんだ、認めてくれって気持ちはもうとにかくもうしょうがないんだじゃなくて、右の手のしたことを左の手に知らせるなよ、私たちは、私は普通からしもべです、私たちは普通からしもべです、すべきことを下にすぎません、そう言いなさいよ、言えるようなものになりなさいよ、そのように告白しなさいよとイエス様おっしゃったのであります。私たちはそこに招かれてるんです。いろいろこれをやった、これをやった言いたい私たち、でも本当にこの私はすべきことを下にすぎません、私もう一つのキーワードはしもべでしょうかね、私たちは主のしもべなんです、主のボランティアじゃなくて主のしもべなんです。本当に私は主のしもべとして、ああいえ神様に与えた使命を果たしていく、それが私たちの使命なんです。そこに立っていくことが大切だろうと思うのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、でもその土台って何か、先ほど申し上げたこの土台があるから、ここには直接書いてないけれども、その土台は何か、それは2番目のポイントでありますが、何かをする前にもうすでに認められている私たちであります。そうなんです、私たちが認めてほしい、こんなにやりました、認めてほしい、そういう気持ちを持つかもしれない。でもイエス様おっしゃった、あなたは、私たちは、まあ、イエス様だけじゃなく聖書全体を通して言っていることでありますけれども、あなたは何かをする前に愛され、受け入れられ、認められているんだということです。私たちが何かをしたから愛されているんじゃない、私たちが何かをしたから神様を喜んでくださったんじゃない、何かをしたから神様に愛される価値があるんじゃない、私たちが何かをする前から神様が一方的に私たちを愛してくださっているんだということです、ね、やっぱり私たちは認められたい、認められないと生きていけない存在です。でももう何かをすること以前に認められているんだ。ペテロがね、私はあなたにどこまでも何もかも捨ててあなたに従ってきましたって言ったときに、イエス様はどう答えになったかというと、そうか、すべてを捨てた者たちは報いを受けるよっていうふうにおっしゃった。でもそれでイエス様の話は終わりませんでした。この世で報いを受けますよ、または天国で報いを受けますよとイエス様はおっしゃった。でもそれでイエス様の話は終わらなかった。で、終わらなかった方の話の方が何倍も大切。イエスはどんな話をなさったかというとですね、あるところに農園があった。その農園でブドウがたくさんできた。ブドウがたくさんできた。それで、このブドウ園の主人は、このブドウ狩り、ブドウ狩りって言うとなんかレクレーションみたいですね。ブドウの収穫のために、この働き人を必要としていた。この労働者を必要としていた。それで、日雇いで仕事をしてくれる人を探しに市場にやってた。市場では、今日の仕事ないかな、日雇いで仕事をしている人たちが待っていた。それで農園の主人はですね、うちで働いてくれ、朝早く。5時頃でしょうかね、6時頃でしょうか。その市場からたくさんの人々を農園に連れてきた。まだちょっと人手足りないな。お昼頃に、9時頃ですね、ごめんなさい、9時頃にもう一回行った。そしたらまだ仕事が見つからない人がいた。あれ、うちの農園で働いてくれ。また農園に連れてきた。それでもまだ足りないみたい。お昼に行ってみた。まだ何もしないで待ってる人がいた。うちで働いてくれよ。彼らも農園に連れてきた。 そして夕方5時、あ、3時ですね、3時、そして5時、3時もまた人々を連れてきた。5時にもまた農園に行ってみたら、農園にはまだ1日に何もしないでいた人たちがいた。なんだお前たちは1日に何してたんだ。いや、誰も私たちのことを雇ってくれませんから、ちょっと恨み事みたいなことを言って、ブチブチ言って。もういいから家へ来い。連れてきた。さて、農園で働いた。人々、夕方、お金を払う時間がやってきました。朝、早く来た人には、一日石でなりだよって約束をしてました。一日石でなりだよって朝から来た人には言ってました。さあ、みんなに渡してくれ、給料払ってくれ、この会計係の人にお願いをしました、この主人は。会計係の人がですね、はい、じゃあ一番最後に来た人からお金を当てていきました。最初に来た人、1で何もらったんです。うお、はい、1時間だけでこんなにもらっちゃった。大喜び。それを見ていた行列の後ろの方、後ろの人はいつ頃来た人ですか？朝来た人ですね。朝来た人はどう思ったでしょうか。皆さんだったらどう思いますか。来て、朝、夕方1時間の人が来てない。朝から働いてる人は生きてないんですか。10でないくらいもらえますか。いや、もうそれはボーナスみたいな感じで15でなりいくかなって思ったんでしょうね。イエス様はそのような例え話をなさいました。朝から来た人は1でなりって約束で来たわけですけれども、最初に来た人が1でなりもらってるのに俺たちはもっともらえると思った。でも実際に順番が来てみたら、やっぱり1でなりでした。どうしたでしょうか。やった、1でなりだって思ったでしょうか。いやー、なんだがっかりだって思ったでしょうか。がっかりだって思いましたね。だけどがっかりそのまま書いたわけじゃない、おとなしく。それだけじゃなくて文句言った。ご主人様、これひどいんじゃないですか。私たちは朝から汗水流してね、働いたんですよ。でもこの人は夕方1時間しか来てない人と同じですか。そりゃあんまりにもひどいんじゃないですか。そしたら主人がこう言った。何、私はあなたと生きれない、約束したでしょ、何も不正してないよ、言いがかりをつけるのやめてくれ。あ、そうか、そう、聖書はそう言ってないですね。ダメですね、聖書はあんまり脚色しすぎた。生きれないに約束したじゃないか、私は何の不正もしてないよ。そしてそれに加えて、それとも私があんまり気前よく人々にするから妬ましく思うのか。皆さん、この話を聞いてどう思いますか。ああ、いいご主人だなと思いますか。それともひどいな、もうなんだかわけわかんないって感じでしょうか。わかんなくていいんです。なぜかならば、これは神の国はこういうところですよって書いてある。これを社会の中でやっていこうと思うと大変なことになってしまいます。朝から働いた人も夕方来た人もみんな同じでだ。だんだんみんな、ね、人間って、じゃあ翌日は早く、もう男のプライドをかけて朝早くから行こうって人はすごい少ないと思いますね。ほとんどの人はもう次の、あ、夕方でも大丈夫なんだ、じゃあ夕方から行こうなっちゃいますよね。共産主義がうまくいかなかったのはそういう都合だと思いますよ。人間ってそんなに立派な人ばかりじゃないというか、私たちそんなに立派じゃないってことですよね。朝から働いた人が夕方と同じだったら、やっぱり夕方だけ来ればいいじゃないってなるんだって。で、イエス様はこの経営者に向かってね、そういうことをやりなさいって言ったんじゃないんです。神の国ってこういうことなんですよ、神の愛の支配ってこういうものなんですよ、神様の愛はあなたが何かを一生懸命したからとか、あなたが何かをこの全てを捨てて神様に従ったからとか、あなたが私のためにこんだけやったからではなくて、私たちの存在自体が、私たちの存在自体が嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて、 神様の目から見たら本当に大切な大切な大切な大切な、もう気前よく生きてやりたくてやりたくてしょうがない、そういうものなんだとです。私たちが何かをしたから認められる社会、私たちはね、何かをしたから認められる社会に生きています。何かをしたからこの評価される社会に生きています。で、それによって私たちの頭はある意味それで動いてるわけですよね。いや、そういうふうなもんなんだ、世の中そんなもんだなと思ってる。でも本当に覚えなきゃいけない、神様の愛の世界はそうじゃない。私たちが何かをする前に受け入れられ、する前に愛され、する前に一人子イエスが私たちのためにもうあの十字架の上で罪をあがなってくださる、それくらい愛されてるんだ。イエス様のために一人子を与えるほどまで、ごめんなさい、私たちのためにイエス様、一人子イエス様を与えるほどまで私たちのことを愛してくださっているんだ。そういう愛が注がれている。それが私たちのこの言葉の土台になってなきゃいけないってことですよ。私たちが神様に奉仕をする、神様に従っていく土台になっていくことですよ。ああ、私は神様に本当にそんな資格なんかもともとないんだけど、愛されて受け入れられて、そのままでもうすでに認められている、認めてくださいって言わなくても、私こんなに頑張りましたって言わなくても大丈夫、もうあなたは愛され受け入れられ認められてるんだ。だから今度はどのように生きますかというのが聖書の方向性なんです。私たちのエネルギーのベクトルなんです。私たちのエネルギーがどっちからどっちのベクトルに流れているかというと、神様が愛してくださった、だから私はお答えしよう、そういう方向で流れていくことです。私はこんなに頑張った、だから神様は喜んでくださるはずだというベクトルじゃなくて、私はこんなに一生懸命やった、褒めてくださいというベクトルじゃなくて、神様がこんなにしてくださった、こんなに愛を注いでくださった、こんなにもたくさんのものを与えてくださった、だから私はどういうふうに生きようか、そういう方向で歩んでいくことであります。本当に私たちはこのように言えるでしょうか。私たちはふつつかなしもべです。すべきことをしたにすぎません。何の卑屈な思いにもとらわれず、何もできないよね、そんないじけた気持ちじゃなくて、ああ本当に資格がないものを愛し受け入れてくださった、神様に背中を向けているものを愛し受け入れてくださった、その神様の愛に感謝して、ああ本当に私は不都合なものだけれども、すべきことをさせてくださってありがとうございます、あなたの使命に生かしてくださってありがとうございます、そのように言えるものにならせていただこうじゃありませんか。本当にこれからもおそらく、まあ、自分の本当に不足を皆さんに言い訳しちゃいけないなと思うんですが、これからもおそらく皆さんのご奉仕に対して私からありがとうございますって、そういう気配りはなかなかできないと思います。そんな先生最初からそのと言っちゃいけませんよって言われるかもしれませんけど、いや本当に足りないと思う、これからも。でも皆さん本当に神様に愛されている喜びにあふれたら、誰が何を言ってくれなくても、誰が認めてくれなくても、ああ私はこのイエス様に愛されているか、イエス様に受け入れられているか、それほどに応えて歩んでいきたいな、誰かに認められるとかそんなことはどうでもいい、ただ主に本当にお答えしていきたいな、嬉しいな、答えていきたいな、私には何ができるかな、そういう思いにドライブされて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、
本当に私たちはどこまでこの自我と言いましょうか、プライドと言いましょうか、認められたいという思いと言いましょうか、深く持っているものだろうかと思わされます。でもその一番深い問題にもあなたは触れてくださって、もう私はあなたを認めてるんだよ、心配するな、あなたのために一人子イエスを与えたんだと、そこまで私はあなたを愛してるんだって語ってくださるあなたの恵みを覚えて、心から感謝をいたします。私は父からしもべです。すべきことを下にすりません。本当にあなたに対して文字通りこのように言えるものにならしめてください。卑屈にどうせ私はという思いではなく、低いセルフエスティームで落ち込むような歩みではなく、あなたに愛されがゆえに安心して本当に感謝して、私はすべきことを下にすぎませんと告白できるものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。